皆さんおはようございます。インターネットをご覧の皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。今日はですね、パウロ秋元牧師が、皆さんご存知の通り、腰の手術、脊柱管狭窄症の手術をされて、無事に手術は終了してですね、で今入院されておられますので、代行で、サムエル笠原、私がですね、代行させていただきたいというふうに思います。でまず初めにですね、手術は無事に、終わったんですけれども、回復のためにですね、さらに癒しのために、皆さんともにですね、お祈りをしていきたいというふうに思いますけれども、久保田牧師に導いていただいてお祈りしていただきたいと思います。
お祈りします。愛する神様、あなたがこの11月16日金曜日、パウロ秋元牧師の腰部脊柱管狭窄症の手術を無事、あなたが導いてくださったことをありがとうございます。どうぞ術後のさまざま痛みとか、あると思いますけれども、あなたが完全にその痛みを取り除いてくださり、また御心の回復を与えてくださり、10月中にと言われてますけれども、10月中の御心の一番早い時に、こう回復し、復帰して、またさらなる次の働きに立っていくことができるように、どうぞパウロ秋元牧師の必要、すべての必要をご存知ある主がその祈りに応えてくださり、それを満たしてくださるようにお願いいたします。
天皇様、秋元牧師の手術が無事に、終了したことをありがとうございます。あなたが守ってくださったことをありがとうございます。さらにこの術後の回復において、主が豊かにこの働いてくださり、速やかな回復を与え、スムーズに回復をなし、またこの奉仕に復帰されていくことができるように、どうぞ主が導いていってください。すべてを主が守っていってくださって、スムーズにこのその回復がなされていきますように、どうぞ主が導いていってください。お願いします。それではしばらくともに、お祈りしていただきたいと思います。ご愛の祈りをイエス様のお名前によってお祈りをします。アメン。それでは、引き続きですね、皆さんお祈りをよろしくお願いしたいと思います。それではですね、まず、証しもありましたけれども、イスラエルチームのですね、映像がありますので、まずそれを見ていただきたいというふうに思います。
ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは最10倍の実を結びます。
初めてイスラエルに来ています。感動しています。
はい、藤田です。今回ですね、初めてイスラエルチームの方に参加させてもらったんですけども、本当にこう聖書で OK ということがですね、実際そこの場面で見てですね、すごく楽しかったです。
皆さんのこの人生のうちに、この and you will feel like ma, like city that sit on the rock.
God is alive.
И я хочу вам авторитетно.
God is almighty.
Бог он всемогущий. Он стоит за теми обещаниями, которые он говорит нам. Только нужно проверять что-то.
God is alive, working.
И Бог он жив. И иной раз он изыскивает пути, которые нам непонятны, но он совершает их. Потому что Бог есть живой Бог. И потому что Он любит нас особенным образом. И Он верный. И Он делает то, что Он обещает.
皆さんこんにちは。奇跡が起こりました。感謝します。イスラエルへ行く2週間前の土曜日の海外選挙2の授業ではですね、ミッションの方からもうホテルがないからこれからは入れないかもしれないとアナウンスしてくださいって言われたんですね。と思って、あ、これじゃもう絶対に不可能だっていうふうにちょっと思い始めたんですけれど、その次の日の日曜日、帰ろうとしてる時に、2人分の献金をぜひっていうことでですね、そういうお話がありました。ホテルはまだ取れる状況ではありませんでした。問い合わせたらですね、パウロ牧師からもう写真ニュースにもうこれ以上は受け付けませんって、もうさっき言われたばかりですって言われてですね、ますますもう不可能だっていうふうにですね、神様は言葉を与えてくださったんですね。2人をお呼びになった。でそれを思ってですね、2人で祈ってる時に水曜日にホテルも取れましたということでですね、で来ることができました。そして本当に神様が奇跡を表してくださったことをですね、2人で本当に感謝しています。
今ですね、イスラエルにいます。これは私にとってすごく奇跡なんです。なぜかというと私は19年間ずっとイスラエルに行きたいと祈ってました。貯金もゼロですし絶対無理なんですけれど、神様が祈りに応えてくださって、イスラエルに来るお金全額プラスお土産代とか、そういった食べたり飲んだりするお金もですね、与えてくださいました。それにたくさんの恵みを神様は今このイスラエルの地で私に与えてくださいました。本当に神様に感謝しています。
夏の白馬キャンプに参加したときに、最後の閉会盛会に出るときにですね、ある姉妹から、シーバ牧師、イスラエルチーム参加申し込みしましたかというふうに言われました。私はその時参加の申し込みをしていませんでしたので、していませんというふうに言ったらですね、姉妹からそれはまずいですよ、すぐ申し込みをしてくださいということを言われたので、私は、白馬キャンプの閉会盛会の時にですね、神様に悔い改め、そしてその場で、申し込み金を振り込みました。するとですね、1週間後神様の奇跡によって献金が与えられ、今私はこのイスラエルの場所に立つことができました。神様本当に感謝します。
エルサレムの折り山で祈ることの意味合いっていうのがね、分かってきたんですよね。明らかにね、神殿の場所でしょ、神殿で常しえの手を置くって書いてあるんです。常しえってね、永遠に主が手を置く、あそこ永遠の主の特別な場所なんですよね。神の御座となってね、さらに発展して永遠の神の栄光の中心の場となるということを表しているわけですよね。聞き従うという神の教えを私は学んだ。聞き従うという教えの深さは100だとするとね、1ぐらいだったかもしれませんよね。1にしろ、わずかにしろね、悟ったんですよね。でその時に、実は実が出てきた、これは神の教えを悟る、あるいは神の約束を悟り握るということだと 大きな関係があるんですね。それがですね、最初は2倍かもしれないけど5倍になったり10倍になったり30倍になったり40倍になったり50倍になったり100倍になったりします。
働きは確実に大きい。
1週間でこちらの責任と思ったことが終わったんですが、あと1週間ね、なんであるんだろう。これはなんかあるぞってね、これからなんかね、起こるんだろうというふうに思います。
でこのあとですね、なんか動画できてくるみたいなのでですね、いくつかまたあるそうなので、ぜひ皆さん期待しておいていただきたいと思います。でイスラエルチームお祈りをありがとうございました。私も参加させていただきまして、ギフス全員が、今回は、参加することができてですね、特にロシア系ユダヤ人の方々の教会にいて、賛美をする奉仕をいただきまして、でそこで、輝く光の中をですね、ギフスとしては賛美させていただいてですね、非常に秋元牧師もおっしゃってたんですけど、触れてたんじゃないかっていうふうにね、おっしゃってたので、非常に感謝だなというふうに思っています。あと毎回の聖会での奉仕もね、特別賛美をさせていただきましたけれども、で私個人としてはですね、今回のチームでなんかこう今まであまりやったことのないような奉仕がね、なんかちょっと与えられるような、そんな思いがあったんですけれども、ロシア系ユダヤ人の教会に行く前の日の夕方ですね、ガリラヤ湖でロンビーチでこう祈ってた時に、秋元牧師も祈られてたんですけれども、そしたらですね、呼ばれましてですね、で何でしょうって言ってですね、何でしょうかってこう言ったらね、明日のロシア系大臣ギフスの特別賛美とともに2曲全体で賛美するので、笠原君を中心に結成してやってくださいってね、それ言われた瞬間に、これはスプレンダーみたいなことをやらないといけないんじゃないかと思ってですね、森さんと同じことをやらないといけないのかと思ってね、指揮をこんな感じで、これはキャラじゃないなと思ってですね、どうしようかなと思ったんですけど、そして言われたんですよ、アレチニカワっていう曲がいいんじゃないのとか言われてですね、で日本に問い合わせてね、アレチニカワっていう曲の歌詞を送ってくださいってね、歌集のね、それを送ってくださいとかってちょっと頼んだんですけど、結局は歌わなかったんですけどね、ギリギリまで皆さんに荒地に川ということで秋元さんおっしゃってるんでやりますよっていう話でね、練習する直前まで行ったんですけどね、そしたら練習してたらですね、 また教師に出てこられて部屋からね、やっぱりみんな歌えないだろうからいいやっていうことでですね、いや本当に歌えないんですよ。歌詞がよくわかんないし、ね、どうなるかと思って、それでハレルヤっていう曲をね、皆さんでやったんですね。そしたら、ハレルヤっていう曲は、歌詞がハレルヤしかないから向こうのロシア系ユダヤ人の教会の方々も一緒に礼拝できるんですよね。素晴らしいですね、曲。それで一緒に共にこう礼拝をして、本当に臨在の中でですね、賛美することができてね、新しいこのなんていうんですかね、奉仕っていうのも与えられて、あ、このことだったのかななんていうのちょっとね、思わされました。ですから映像を見ると式とかやってませんけど、キャラじゃないんで、それをやらなかったんですけどね。まあ、一応そういう方針があったんですね。で、それとともに、まあ、チーム全体としてはですね、そんなに大きなトラブルはなく、まあ、帰りはね、皆さんそれぞれ12のグループに分かれて帰ってくることにはなったんですけども、あれ東京カリスマ聖会で秋元氏も言われてましたが、あれはこの後ね、益になることを必ず皆さん見ますよって、なぜあのことが許されたのか、この神の計画をこの後見ますよっていうことですから、あと意図的なものを感じたってね、おっしゃってたんで、神様のね、素晴らしい計画がこれから現れてくるので、まあ、トラブルっていう感じではあんまり捉えてないんですけれども、私個人としてはですね、そんなに大きなトラブルはなくてね、ちょっと携帯がなくなってしまった方とかいらっしゃってね、あんまり関係ない話してると時間なくなっちゃうんですけど、その携帯なくなっちゃった方じゃなくて、その携帯がなくなったと思ったんですけど見つかったっていう事件があったんですね。そういう事件があったんですよ。バスに乗り込んだら携帯がない、ないです、すいませんって言ってですね、そうなった時皆さんどうですかね。バスの中の空気感ってなんとなくわかりません？わーみたいな、大丈夫かなみたいな、携帯がない、 iPhone がないって言ってるみたいなね。それで男性何人かで探しに行ったりしてね、でちょっとそこの車には秋元氏も乗られてましたから、早く出ないといけないっていうことでね、もう時間がない時間がない、どうなるんだってね、それでないないないないってやってたんですけど、まあ感謝の対応されてて、で一回携帯ストップしたんですね。日本に電話して、ソフトバンクに電話してね、止めてくださいって。でストップした後にね、見つかったんですよ。ありましたって言ってね。そしたらバスのところからね、ででんででんでんでんって演歌流れてきたんですよね。このタイミング。私思わず言いましたね。バスの方に、ちょっとスキップしていただけますかこの曲とか言って。タイミングがあまりにも、拍子抜けするようなタイミングでね。そしたら冗談で言ったんですけど、本当にスキップされちゃってですね。すいませんでした、星名くんね。あんなタイミングで演歌流れると思わなかったんですけど、まあね、見つかってよかったですけど、まあそう関係ない話はいいんですが。で、ですね、チームの中でですね、ポイントになったのは3つあると思うんですね。1つは、新年度の御言葉。この後またお話します。で、もう一個はですね、天のエルサレムっていうことです。天のエルサレム。で、これがですね、非常にこう強く導かれてというか示されてきたんですね。で、まあ後でそのお話もするんですけど、ずっと映像で映ってた椅子がありますよね、椅子。折りたたみの椅子。秋元氏が座られてた、椅子。椅子、まあ音声で聞かれた方はわかると思うんですけど、今までオリエヴァンは100回ぐらい行っていて、まあ大体100回以上ぐらい行ってるんだけれども、今までのオリーブ山史上最も祈りやすかったって言ってたんですよね。で、その椅子があったからっていう話で。で、それはまあ後でまた与えられたっていう話なんですけれども、で、それでね、体調があんまし良くなかったっておっしゃってたじゃないですか。それなのに、オリエヴァン行った時にですね、たくさん今回は示しが来るんだっておっしゃってたんですよね。体調が悪い中でも、その与えられたものでやっていく中でね、示しが来るって。で、その中のいくつかが、その天のエルサレム。で、ミザっていうところですね。天のエルサレムの時に、どこに、その、要するに、イエス様、神様がね、そこにおられることになるのかっていうところが、開かれたんだってね、すごい、感謝して、喜んで語っておられたんですけど、なんかね、音声聞くと、皆さんあんまりよくわかってないみたいですね、みたいな、ポカンとしてますね、みたいな感じだったんですけど、あれすごいことだったんですよね。示しとしては。すごいんですよね。とこしえに私の御手を置くって、いくつかの箇所あると思うんですけど、そのとこしえに私の御手を置く、っていう箇所があるんですね。まあ、もっと具体的に言うと、旧約の方にあるんですけど、そこにもあるんですけどね、とこしえに。ってことは永遠にそこに神様がおられるってことですよね。で、そこの場所がどこかっていうと、あそこのシオンの丘ってね、あそこの私たちが見えてるところがありますよね。
エルサレムオリブ山から見たところ、あの黄金ドームがあって、そのあたりですよね。あのあたりイエス様というか神様がそこに来られるわけでしょう。 あそこですよ、あそこで。私たちはそこに住むことになるわけですよね、天のエルサレムということで。でまさに、まあもちろん今はまだ中東のエルサレムですけど、これから後の千年王国、そして天のエルサレムが降りてきたときに、あそこがまさに中心となって、そこにおられるっていうところを私たちは見て礼拝し祈り、そしてそこにね毎年行くわけですから、これはね大きな意味があるなということをですね、私も本当に感じました。でその天のエルサレムっていう事柄を私たちがはっきりと捉えて意識して、そして私たちが歩んでいくときに信仰の歩みっていうのも変わってくるってことをねおっしゃってましたし、その天のエルサレムってことを見るってことは永遠っていうスパンを見ながら私たちはこの歩んでいく。ですから今許されていることっていうのも永遠に向かってのスパンとして捉えていくことができるようになるわけですよね。でその時に天のエルサレムっていうことを理解するってことはね非常に大きいってことをまあおっしゃってましたね。でそれとともに、まあ、今年度の御言葉と、そして天のエルサレム、そしてもう一個ね、さっきも証でちらっと出てましたけども、アンテオ家のデボーション箇所で、主がおいるようなのですっていう御言葉が出てくるデボーション箇所がありましたよね、チーム中に。でその主がおいるようなのですっていうのはロバがいたってね、でそこの箇所なんですけれども、その日のデボーションがそれで、そしてオリブ山に祈りに行った時に、その日だけですよ、ロバが来たんですよね、目の前に祈ってる時に。なんか怪しいおじさんがロバ連れてきたんですよなんかこんな格好した、こんな格好ってよくわかんないですよねざっくりですいませんけど、そういう感じでロバ来たんです、目の前をね。でその時にその日の夜の集会で、主がおいるようなのです、皆さん語られてますって、皆さん語られてますよって、主がおいるようなのですってね。ですからこの3つがね、なんか1つポイントになったんじゃないかなっていうことを私としては捉えています。でその上でですね、まあ、いろんなことがあったんですけれども、私個人的には組織化ということをすごい示されたんですね。全然脈絡ないかもしれないですけど、祈っている中でね、巨大な教会に向かって組織として対応していくということがなんかすごく強く迫ってきてですね、なんかこれからそういう働きに、まあ、もちろん主はもう語っておられますけれども、さらにこう移行していくんだろうなというような感じをね、私個人としてはちょっと捉えて、そして期待しながらね戻ってきました。で皆さんのねお祈りを本当に感謝いたします。それではまた後でメッセージに触れますけれども、ちょっと映像を見ていただきますので、心ゴスペルの映像ができているということですけれども、見ていただきたいと思います。はい、どうもありがとうございます。12月の24日ですね、心ゴスペルですけれども、皆さんぜひたくさんの方を誘ってですね、心ゴスペルいらしていただきたいというふうに思います。だんだんそのコンサートもね、万のコンサートに向けてその動きが始まっております。それで非常にねレベルも高くなってきていますけれども、働きをなすのは神様ですので、ね、 で神様がその働きをなしてくださいます。で万のコンサートって語られてるのも神様ですから、その身をね私たちは見ていくことになりますよね。言葉に立って中で100倍60倍30倍って語られてますけれども、心ゴスペルの働きにおいてもそうなっていきますのでね、ぜひ期待していただきたいというふうに思います。それでは1分動画を見ていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは神の国です。千年王国の終わりに最後の審判が行われ、世界は新天新地に変わります。また新天新地とともに神の国である聖なる都、新しいエルサレムが天から下ってきます。今のエルサレムあたりを中心にして下ってくると思われます。新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて天から下ってきたとあります。教会のことを花嫁に例えられますが、新しいエルサレムはまさに教会の完成形でもあります。新しいエルサレムは一辺が2220キロの立方体で、現在のイスラエルすべてを覆う以上の広さです。都はガラスに似た純金でできていて、約65メートルの城壁は壁翼で作られています。その城壁には東西南北に3つずつの門、計12の門があり、それらは真珠でできています。門には12人の御使いがいて、イスラエルの各部族の名が記されています。城壁の12の土台石には12種の名が書かれていて、あらゆる宝石で飾られています。黙示録21章に、諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る、都の門は一日中閉じることはないとあるように、新しいエルサレムの中に住んでいる人と新天新地の他の場所に住んでいる人がいるようです。神と子羊が神殿となり、その栄光が都を照らします。都の中には神と子羊の御座があり、その御座から水晶のように光る命の水の川が流れています。この川は都の大通りの中央を流れていて、その両岸には命の木があって、12種の実がなり、毎月実ができます。その木の葉は諸国の民を癒したとあるように、治療効果があるようです。新天新地、新しいエルサレムでは呪われるものはありません。そのしもべたちは神に仕えとありますから、永遠に続く仕事、永遠の価値のある仕事が与えられるようです。また神の御顔を仰ぎ見るように、霊的にも実際的にも主が共におられるようになります。彼らは永遠に王であるとあるのは、実際統治するよりも王のような豊かさ、恵み、祝福が与えられるということだと思われます。黙示録の記述は新天新地、新しいエルサレムの到来で終わりますが、実はここから主と共に歩む永遠が始まるのです。私たちは思いをはるかに超えた祝福を受けていくのです。それではまた。
神の国というところで見ていただきましたけれども、天のエルサレムということですね。でこのことをはっきり意識して、その2200いくつでしたっけね、20 の, あの立方体がこう降りてくるということなわけですけれども、そのまま受け取ってますということをね、ファラオ教の教えおっしゃってますが、そのまま降りてくるわけですよね。でそうなってきたときに、永遠に私の皆を置く、そこの場所っていうのも分かってきたっていうのはすごいことだと思いませんか。で命の水の川が流れているっていうことですよね。ですからだんだんそういうのが開かれてくる中で、私たちがさらによりね、その神の国、天のエルサレムの意識を持ち、で今私たちが置かれているここの場所でなすべきことをなし、永遠に向かって私たちは永遠というスパンの中で与えられていることを全うしていくということをね、ぜひ捉えておいていただきたいというふうに思います。それでですね、今日読んでいただいた御言葉は今年度の御言葉になりますけれども、マタイの13章の23節ですね。ところが夜市にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、ある人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びますってことですね。私が間違ってなければ、今日のアンテオキのデボーション箇所は平行箇所 でマルコで同じ箇所があってね、ちょっと興味深いなってことを思いました。やっぱり神様語っておられるってことをまたさらにね、こう深く語っておられるなってことを、感じましたけれども、今回のですねこの御言葉を通して、先日もね、秋元氏はおっしゃってましたが、この御言葉に関しては一つの真理を語っている。でその真理っていうのは何かっていうと、この実を結ぶっていう事柄において、私たちの力や能力で実を結ぶのではなくて、この実を結ぶっていうことにおいては神の言葉を悟り理解し、そして神の言葉に従っていくことを通して、神の言葉がその実を結んでいくポイントになっていくんですよっていうことを言っておられましたよね。ですから働きは非常にこれから大きくなっていくんですけれども、皆さんが力を発揮したり皆さんの能力で実を結んでいくっていうことではなくて、今回語られたこの御言葉っていうのは神の言葉を悟り、神の言葉を理解して、そして神の言葉に立って神の言葉を行っていく。そうすると神様のその言葉が働いて、私たちはその100倍60倍30倍の実を見ていくってことになるってことをね、ぜひ捉えておいていただきたいというふうに思います。例えば今回のね、ポーランドで降りれなくなった、意図的に降りれなくなったんじゃないかっていうね、確かに私も前の方にちょっといさせていただいたんですけれども、着陸するって言ったんですよね。だけど降りれなかった。で1時間2時間ぐらいですか、上でずっとぐるぐるぐるぐる回ってたんですね。ずっと旋回してたんですよ、ポーランドの空港の上を。で燃料切れでもうダメだって言って、ちょっと田舎の方の空港に行ったんですね。で降りました。で降りた時に次のどういうふうにするかっていうのをね、ミッションスタッフの方がバーッと対応されて、どうするどうするどうするってなったわけですよね。でその時に対応はしてるんですけれども、非常にこうなんていうのかね、他のお客さん、私たちではないお客さんたちは結構詰め寄ったりしてる人とか、どうなってんだみたいな感じの人たちがいて、結構あれだったんですよね。外国の方がそうすると体大きく迫力ありますよね。おーみたいな感じですけど、私たちの場合は、じゃあどうするか、じゃあちょっとこっち集まっといてくださいみたいな。はい、じゃあ聞きに行ってくださいとかね。まあいつものパターンですよ。で、そこに何があったのかっていうと、皆さん感謝っていうことが染みついてるんですよね。感謝。で、その中で、皆さんね、チームの方々がその感謝の対応をし、そして、神様のね、その中で許されたことを感謝していく中で、で、その、係の人が何か言ってんの、私もその近くにいて、通訳してる人のやつを聞いたんですけれども、なんか、すごい感動してますよ、この人、みたいなことをね、その航空会社の方がね、なんか言ってるんですよ、向こうの言葉、英語か分かんないですけど、言ってるんですね、なんとかなんとかなんとか、すごいね、みたいな、なんとかなんとかなんとか、私は分かんないんですけどね、なんとかなんとかなんとか、とか、なんかこう泣きそうな感じになりながらね、あすごいね、みたいな。で、聞いたらね、なんかあなた方は何も文句言わないでね、ちゃんと対応してくれて、もうすごい、みたいなことを言ってたんですね、感動してたんですよ。私はよくわかんないですよ。言ってたんで。でも感動してんだなってことは分かったんですね。で、その時に、秋元氏の捉え方としてね、この間言われてたのは、そこに感謝がね、あって、言葉があって、で、それを理解し、悟り、そして皆さんがそれに立ってやっていく中で、現れてきている神の言葉の実が出てきてますよねってことをおっしゃってましたよね。で、その時に私たちは、そういうことを通しても、実を見てるわけですよね。で今回さっき椅子の話をしました。椅子、秋元牧師がずっと座っておられた椅子があるんですけれども、あれ結構活躍したんですよ。ブログで出てたりとか映像で出てたりとかっていうところだけではなくて、いろんなところであれは活躍してるんですね。例えばアルベル山登るときに導かれたって言ってですね、ご自分で途中までは車椅子だったんですけど、最後の方は歩くように導かれたって言ってですね、歩いてって行かれたんですね。もちろん支えもありながらですけれども、山を登っていかれたんですよ。で途中途中でちょっと休むねっていうことで、椅子ね、折りたたみだからパッと出せるわけですよね。でバッと座れるわけですよね。皆さんハイアットとかのソファーをこうやって持っていくわけにいかないじゃないですかね。折りたたみだからパッと行けるわけですよね。でオリブ山での祈り込みもあれがあったから100回以上行ってたけれども、今までで一番祈りやすかったっておっしゃってましたし、で、ガリラヤ湖での祈り込みの時も、その椅子をお部屋から持ってこられて、それに座ってね、 祈られたりとかっていうふうにされてたんですね。で、そういうふうな感じで、このいろんなところでこう用いられていって、ロシア系大臣の教会のところでもあの椅子を使われてましたし、すごくちょうどいいんですって。で、体調の悪い方っていうのは結構敏感なんですよ、椅子って。うちの私の母親もちょっとむち打ちとか 2,3 回同じところをやっちゃって結構体調が悪いんですね。で、教会に来ると、新潟の教会なんですけど、パイプ椅子に座るともう長く座ってられないって言ってですね、周りに理解されないっていう感じなんですよ、そういう方っていうのは。だから椅子なんてどれでも一緒だとかって思うかもしれないですけど、全然一緒じゃないんですね。もうなんか30分ぐらい座ってるともうダメになってきて、でソファーのところにちょっと行ったりとかして座ったりとかするんですね。でそういうのを見てたので、秋元節はそういうふうに椅子が違うだけで全然違うっていうのは分かってたんですよね。そういうのを身内にそういう人がいたので。だから椅子が合うっていうのはね、すごいことなんですよ。合う椅子が見つかるってすごいことなんですね。でそこに何があったのかっていうと、イスラエルチームの前に遡るんですけれども、北陸聖会があって、で私もね、微力ながら祈らせていただいたんです。北陸聖会で特に上田聖会っていうのは、皆さん証聞かれたと思いますけれども、一個前の上田聖会で何が起こったかっていうと、暑すぎてね、倒れそうで大変な思いをしたって秋元氏がおっしゃってて、これは上田聖会もう一回ね、イスラエルチームの前に行ってチーム行けないなんてなったら大変なことだなと思っててですね、で座る場所もあんまりなくて、ご自宅でやられてるのでね、パイプ椅子とかあんまりないんですよ。だからね、こう私も微力ながらちょっと椅子、いい椅子が与えられるようにってこう祈ってたんですよね。そしたらね、会場行ったらないんですよ、別に。ああ変わり場合ないなと思ってね、これはまずいなと思ったら、集会が始まる5分前ぐらいだったかな、なんか隣の家の人から椅子借りてきましたとか言ってですね、来たのがあの椅子だったんです。でそれで後で聞いたら、秋元牧師も祈ってたって言ってましたよね。でその椅子がね、与えられたんですよ。で上田でそれ守られてよかったと思ったら、いやこれ座り心地いいからって言ったらですね、じゃああげますってことになってもらいまして、で北陸でずっとそれを使っていったら、いやイスラエルにもこれ持っていけたらいいなって話になって、持っていったらオリーブ山で今まで史上最高に祈りやすかったって話でしょ。でその時にですね、求めなさい、そうすれば与えられますっていう言葉がありますよね。で秋元牧師は今回派遣に行くことにおいて祈られて、体に不安はあったけど祈ったら神の言葉が来たから行ったって言ってましたね。でその時に神の言葉があって、でその神の言葉に対して私たちがそれを悟り理解して、神の言葉に立って従っていくときに、神様守ってくださるでしょ。椅子ってあんなものだって人が見つけられるもんじゃないですよ。だって捨てようとしてた椅子なんですからそれが合うなんてね。でその時にね、身を見るんです。神の言葉に立ってるなら、悟り理解し、そして従っていくときに神様はね、身を表してくださいます。そしてね、この今回最後の方に言われてたんですけども、来年の今頃は皆さん 今よりももっと大きく恵みを受けていることになると思いますっておっしゃってましたよね。で皆さんね、今回の御言葉を通して、皆さん来年の今頃神様の言葉を悟り、そして従っていくときに100倍、60倍、30倍の実を来年の今頃皆さんはね、結んで豊かに主の恵みを受けているってことをね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。ですから皆さん、神の言葉です。神の言葉で、その神の言葉に固く立ってね、私たちがさらに歩んでいく中で主の祝福を見るってことをね、ぜひ捉えておいてください。お祈りします。天様、さらにあなたに従い御心を全うしていくことができますように豊かに導いていってください。それでは癒しの祈りをしたいというふうに思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持っていただきたいと思います。それはおのおので癒しのためにお祈りください。天様、お一人一人の体と精神に触れ癒しを行い、解放を表していってください。イエスキリストの皆によって病の霊を縛る。イエスキリストの皆によってお一人一人の体と精神から病の霊を去れ。イエスキリストの皆によってお一人一人の体と精神に癒しを宣言する。イエスキリストの宮によってお一人一人の体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。
感謝します。イエス様の名前によってお祈りをします。アメン。それではお立ち上がりください。ハレルヤを賛美していきます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに常しえにありますように。それではお座りください。報告ですね。週報の、イスラエルチームは無事に帰国しました。お祈りを感謝します。はい、教会感謝会11月24日土曜日に予定通り行われますのでよろしくお願いします。出席できない方は委任状を提出してくださいということですのでよろしくお願いします。秋元牧師がですね、入院されて手術が行われました。でお見舞いの方はね、同室の方々のこともありますのでご利用願いますとのことです。よろしくお願いします。はい、フェスですね、 J ゴスペルフェスが井の頭公園です。23日よろしくお願いします。で心ゴスペルが12月24日です。ぜひお集まりください。あ、ゴスペルの集いがあります。土曜日ですね。よろしくお願いします。あとは感謝の選手は今日はお休みとなりますのでよろしくお願いします。はい、であとはいつもの通りです。それではよろしくお願いします。
東京安全教会の皆さん、インターネットに参加されている皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、ペッパーです。それでは今日のお知らせです。あ、ゴスペルの集いのお知らせです。11月24日土曜日18時30分から教会会堂でゴスペルの集いは行われます。インターネットでライブ配信も行います。皆様ぜひいらっしゃってください。お待ちしています。11月23日の勤労感謝の日に吉祥寺の井の頭公園野外ステージで吉祥寺 J ゴスペルフェスが行われます。11時から16時までです。ぜひお越しください。11月24日土曜日11時から教会会堂において教会感謝会を行います。教会員の方はぜひご出席ください。ご出席できない方は委任状にお名前を書いてご提出をよろしくお願いいたします。イスラエルチームが帰ってきましたね。しばらく見ない間にお互いに成長したように感じますね。お知らせは以上です。
はい、どうもありがとうございます。それでは第一礼拝はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。